こんにちは、亀田です。今日はですね、弁証法2ということで、まあ、矛盾の統合に、焦点を当てて説明をしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この矛盾の統合を理解する目的について説明をします。目的はですね、ここに書いてる通り、強い意志を身につけられると。で、何をすべきか明確にする。そして、まあ、ちょっとマッチョになれるっていうのは、まあ、強い意志を身につけられるというのと一緒なんですけども、ほぼ、まあ、マッチョって言ってのは筋肉質の人のことをマッチョって言いますけども、つまり精神的な筋肉をつけていくということになります。で、これはですね、まあ、また後々話していくと思いますけども、セルフコーチングの中で、ゴール設定とか、まあ、いろんなコーチングメソッドがあるんですけど、まあ、それも全部統合していくと、まあ、大きく分けて3つぐらいの要素になるかなと思ってるんですが、まあ、それの一つはゴール設定ですよね。で、そして次にセルフイメージを高める。で、もう一つがセルフトークだと思ってるんですね。で、ゴール設定とセルフイメージについては結構解説があるんですけども、じゃあセルフトークどうやって改善するんだ。セルフトークっていうのは、普段自分が無意識に、ああこれダメかもしれないとか、自分はやっぱできない人間だとか、ああしんどいめんどくさいやだとか、ね、そういうボソボソと無意識に話してる内容ですね。これの積み重ねで、考え方が決まって、習慣が決まって結果が決まるっていう形になってますけども、その一番下の根本にある普段無意識にしちゃう会話、自分自身の中でしてる会話を改善するということになっていくと思ってるんですね。この弁証法の矛盾の統合、まあ、アウフヘーベンについて理解すれば。で、それをですね、やっていきたいなと思ってます。で、もちろん具体的なことっていうのには、まあ、触れてそのうちいきますけども、まずはね、考え方をバッチリ身につけておけば、具体的な方法っていうのは後ですぐ身につくと思います。でですね、あとこの、そうですね、矛盾の統合の話はですね、ちょうど、僕が大学の方で授業をしてるんですけども、その、まあ、お昼休みにですね、まあ、ある学会の理事長先生も一緒にご飯食べてるんですけど、その人と会話しててですね、やっぱり研究っていうのは、この矛盾の統合っていうのをいつも意識してやらないとダメだよね、みたいな話で盛り上がったりして、つまりですね、いい研究成果を出すにもこの考え方が重要。もちろんビジネスでもそうですし、どんな時でも、この考え方は重要になると、非常に大事なコンセプトですので、まあ、ぜひ、何度も反芻して理解してほしいなと思います。で、まあ、もう一個の、ね、ビデオの方でも簡単に説明しましたけど、もう一度復習をしておきます。まずですね、ちょっとまあ図で見てもらいたいんですが、必ず何か新しいソリューション、まあ、例えば新しい製品とか新しい考え方とかを出しても、必ずしばらくすればそれに対立する、何かが必ず現れてくると。ですごいいい商品作ってもやっぱりそれに対して反対するような、対立するまた何かが出てきて、でそれらがこう何回も対立しているうちにですね、やがて両者が結びついて新たな一つ上の段階の中で統合されて、まあ、要は、正反合って書いてますけども、反対に対立したものも含めたなんか別のね、新しいものができていくって、これを矛盾の統合、アウフヘーベンと言ってます。で、まあ、具体例とかはまた後で説明していきますけども、そうですね、まあ例えば何があるかな、まあ例えばそうですね、資本主義っていうのが出てきて、それまでは王政とかでやってて、まあ、支配されて何でもやってたところが、資本主義っていうのが出てきた時に、これはいいと言ってみんなね、とにかくちゃんと働いてお金が得られれば、それが権力になるんだから、機会が平等かもしれないとか言ってね、みんな喜んで。で、それが新しいソリューションだったわけですけども、まあ、やっぱりそれにも完璧じゃないんで、中に。内部にまあ矛盾が入ってて、で、それによってですね、その、まあ、ここがおかしいんじゃないかって言って、反対するような考え方が出てきて、王政には戻らないですけども、まあ、社会主義、例えば社会主義っていうのが出てきて、社会主義ではないんですけど、ここでは矛盾は、ちょっと、 資本主義の例だともう少し複雑に説明しなきゃいけないんですけど、まあ、これに対立する考えが出てきて、で、これらをの対立を超えて両方の意見が含まれる何かが出てきたり、対立すらも必要ない全く別の解決策が出てきたりするというのがこの一つ上ということになってきます。で、これがですね、矛盾の統合の構造です。で、なんでこういうことが起こるかっていうのは、まあ根本的には人間の欲のせいだと思ってるんですね。で、なんかもし興味がある人は文献をいろいろ調べたらですね、僕はその文献を見てないんでわからないんですが、藤田がですね、調べてくれた結果によると、矛盾の統合とかの説明で、なんだっけ、種子と種と花、種が花になるという、種と花が矛盾するとか、
はい、
そういう話が出てきて、これが矛盾の統合の例とか言ってんで、統合した内容は何だったっけ、ただそれは対立の説明、
その花がまた種を
産むからっていうことで統合したっていうことか、だから種っていうものに対して対立するのが花で、で2つを含む1つ上の概念として種を作り出す花、植物とかいうふうに言ってますけど、まあ、まあ僕の考えというか、多分おそらくその後にですね、そういうものは自然界のそういう自然のものっていうのはこういう矛盾の統合の対象にはしないっていう、多分あのふうになっていったと思うんですね。つまりこれは要は自然の場合は人間が理解しなかっただけと、もともとちゃんと統合されてるっていうのが今の考え方である。矛盾はないと、自然にはほとんど。で、主に人間の社会の成り立ちとか歴史に対して、この、まあ、テーゼ、アンチテーゼ、アウフヘーベンという、こういう矛盾の統合という考え方が、まあ、適用されているというふうに考えてください。で、もうとにかくこの今言ってる話は全部人間社会の話だということです。自然界ではなくて。で、自然界でもし矛盾しているものがあれば、それは何か発見ができてないだけだから、もちろん、何か発見すれば、その、ややこしくなっているものは解けるというふうに考えてください。で、ちょっと話はずれちゃいましたけど、まあ、とにかく、これ人間の欲によってなると。例えば、まあ、ホームページ作成ソフトであったら、安く作りたいっていうのと、クオリティ高くしたいって言って、もう、まあ、矛盾するものがあって、対立するものがあって、これをですね、どうにかしようということで、CMS という形で新しい技術が出てきて、一つ上。これがあると、クオリティを上げつつ、安く作るというのができるということになってくるわけですね。ところが、この CMS だと、オリジナリティがないとか言って、また CMS vs、オリジナリティとかね、もっとコスト下げたいとか、まあそういうふうになったら、また対立が出てきてという形になってくるわけです。で、一つ上が出てきたら、もちろん人は欲しいですから、みんなそれに、それが欲しい、それが欲しいって言って、多くの人が矛盾の統合がされた結果をですね、得ようとして、それに移っていきますよね。で、そうすると、また新しい対立が生まれて、また一つ上が出てきたら、みんなそっちに移動するって。頭の中でこの三つがこうずっと連なっていってる様子をちょっと想像してほしいんですけど、それがずっと続いていくというのが、まあ、矛盾の統合の概念になってきます。で、これをずっと続けていくと、ぐるーんと一周して螺旋構造になっていくというのも、もうぜひイメージしてみてください。で、この三角形がひたすらこう連なってて、まあ例えば右へ右へと行ってたとして、それがずっと同じように行くと、こうぐるんと回転して何周もしていると。っていうので螺旋的発展になっているぞということで考えてください。で、まあ大事なことなんですけども、まあ矛盾の統合の概念自体はそんなに難しくないと思うんですね。一挙両得をするんだということです。で、まあ矛盾の統合する側になるということが非常に大事になるんですね。で、ここからが結構その当たり前のようで見逃してしまう部分なんですけども、矛盾の統合は必ずできる。って思い込むことが非常に重要なんですね。ああ、そうか、分かった。へえ、矛盾の統合っていうのがあるんだ。踏むんじゃダメで、どんな対立も解消できるっていう もう一種信念のようなものを身につけることが、この矛盾の統合を理解するということとイコールになってきます。この辺の話を今からしていきたいと思います。まずですね、矛盾の統合とは何かっていうことなんですけども、心構えであるって書いてますが、まずですね、ちょっとさっき言いましたけども、矛盾の統合は必ずできるって思う必要があるんですね。で、矛盾っていうのは、まあ、言い換えれば対立ですよね。で、特に日本人はそうですけども、対立を嫌がりますよね。矛盾とかも嫌がりますよね。で、対立を嫌がると、嫌なものっていうのは無意識に避けるんですね。で、もう今研究で分かってますけども、好き嫌いっていうのは、大脳で考えてるんじゃなくて、扁桃体って言って、脳の一番奥の方のやつで、なんか好き嫌いパンって決めるらしいんですね。で、その嫌いっていうのが上がってきて、なんか理由つけて、意識ので、まあ、認識してるっていうことらしいです。嫌い、好き嫌いっていうのはね。で、まあ、例えば、なんか、話ちょっと脱線しますけど、脳の損傷をして記憶が失っちゃった人がいて、でも、奥さんの写真見せると、扁桃体が好きっていう反応するとか、いうことが言われてて、なんかの本に書いてましたけど、で、まあ、愛の源の脳だとか、いう拡大解釈もあるぐらいで、そういうふうなところがあって好き嫌いを判断してると。で、脳の奥の方なんで実は無意識なんですね。で、矛盾とか対立やだなって意識的に思ってると、だんだんそれが無意識の方にももちろん影響を及ぼして相互作用しますから、な、無意識に嫌いって判定すると。そうすると無意識に避けちゃうんですね。対立してるものとか、あ、ここなんかおかしいって思っても見ないでおこうっていうことを無意識にしちゃうので、
はい、
こうなると矛盾の統合する側にはならない、
うん、
つまり新しい画期的なソリューションを作る側にはなれないんで、だから必ず矛盾の統合できるんだって思うことが非常に重要なんですね。で、無意識にこう嫌なものを避けたりとか、感情が、まあ、テンション下がったり、テンション下がったら、あ、なんか対立関係あるの嫌だなって言って、テンション下がっちゃったらもう何も行動力生まれないんですよね。で、対立嫌がっちゃったら本当に何も発見できないんで、矛盾の統合っていうのは心得だって言ってることですから、とにかくこれいいことなんだと。対立関係を見つけることはいいことなんだっていう意識がいるわけです。そのためには必ず一つ上が存在する。そしてそれは到達可能であるっていうふうに何度も何度も自分に言い聞かせる必要があります。で、矛盾を好むって書いてますけども、つまりこう対立関係、例えばコストとクオリティの問題があれば、これをもし解決して一挙両得できればみんな欲しいって言ってくれるんだから、ブレイクスルーのチャンスだと。つまり対立するものが何も見つからない限りは新しいものを作れないんで、これでいいかってなってますよね。なので、その状態を逆に嫌う。対立するもんないなって、ライバルいないな、残念だなって思うようにするんですよ。で、対立を喜ぶ。非常に大事なんですね。で、今、なんか昨日ちょっとクローズアップ現代でやってましたけど、日本の企業がいっぱいこう海外に進出すると。その時に今、海外だと議論をしっかりするけど、日本はそういう、日本人はそういうの苦手だとかいう話がありますよね。で、そういうのだとうまくいかないとか言ってるんですけども、議論が嫌っていうのは対立を好まない姿勢に近いわけですね。だからわざと反対意見を出してガシガシぶつけて、で、一つ上を作っていく。で、北拳は基本的にそういうスタンスでやってます。で、僕は激しくやるんで、言いくるめられそうなんですけど、言いくるめられないようにっていうふうに、ね、言いながらやるわけですけども、ね、いや、もしそう言うんだったら、こう言ったらどうって言って、やるわけですね。で、対立関係を作っていくことによって、でもそれはもちろん、前提として一つ上を作るために対立をわざとしてんだっていう、ね、そういう意識があればこそですけども、それがないのにやっちゃうとね、ダメですが、もうそういうふうにするとですね、ブレイクスルーを生み出す。小さなブレイクスルーでいいと思うんですよ。そんな大それたものじゃなくても。 でも普段の例えばちょっとした何かを決めるときでも、しっかりと議論していくっていう癖をつける。その時に矛盾を好む、対立を好むっていう姿勢で、その対立をすることで一つ上を見つけられるって思って対立をしていくことが非常に重要になってきます。で、僕が大学の研究の時にはこういうことをしてたわけですね。で、大学で研究発表会があったら、もうとにかく質問すると。で、もしこうだったらどうなんだと、もしこういう意見があった場合どうするんだって言って、でもその意見に対してちゃんと答えられれば一つ上に上がってますから、いい研究になるから、だからやるんですね。まあその結果、ちゃんとその前提の部分を理解共有し得てなかった人には嫌われましたけども、まあそういう人は研究者じゃないっていうつもりでいますんで、まあいいんですけど、でもそういうふうにしてやることで研究の世界でもいろんなアイデアが出てくると。で、矛盾はエネルギーの源であるって書いてますけども、これはですね、なんかある本、心理学の本かなんかに書いてましたけど、なんか人間っていうのはなんか矛盾してるものをなんかちゃんと是正して秩序を取り戻したいってなんか思うらしいのね。無意識でゲシュタルトとかいう言葉で表してるけども、で矛盾をしてると何とかしたいって思うらしくて、ということはしっかりと対立関係を作ってあげると、なんとかその矛盾を解消したいって言って無意識が働いてエネルギーが生まれる。非常にこれがポイントなんですけど、だから対立を嫌がったらエネルギーも生まれないんで、逃げるエネルギーで、ね、エネルギー消費しちゃうんで、ぜひ対立をしていくと。自分一人の中でも対立すればいいと思うんですね。自分の中でわざと反対意見を作ってやると。そうしたら自然とどうやって、解決したらいいかっていうことを考えるためのエネルギーが湧いてくるんで、対立を好むっていうのは非常に重要になってきます。で、先ほどから言ってるように、対立があるってことは一つ上がある証拠なんだ。だから一つ上がある証拠だから、もうちょっと頑張ったら見えるぞって言って頑張ってやるということです。で、たとえすごいちゃんといい対立の解消ではなくても、小さくでも解消すれば前進しますから、ぜひ対立をしてください。で、そしてですね、それを作り出した時にはあなたが選ばれる、他ではなくてあなたが選ばれるっていう状態になるんだと。そりゃそうですよね。前まではどっちかしか選べなかったのも、両方これ使えば得られますよって言われたら、そりゃみんな欲しいに決まってますよね。選ばれるんです。だから対立は、ここまで話を聞けば、ああ対立っていいもんだなって思いますよね。で、意図して対立をしていくということは非常に大事です。で、僕が研究した時はですね、まあ矛盾の統合っていうこういうアウフヘーベンとかいう概念を実は知らなかったんですけど、過去の研究、自分の研究分野の過去の研究から現在までのこう流れとかを調べたら、ああなんか行ったり来たりしてるなっていうのと、やっぱ自分が面白いと思う研究と面白くないなって思う研究を分けてた時に、何やってんのかなっていうふうに考えてたら、それもその細かちっちゃい分野ではなくて、いくつかの全然違う研究の分野のやつ、論文とかで共通点を探してったら、これだったんですね。矛盾の統合って自分で名付けましたけど、まあ、どっかでもこの同じ言葉を使ってるんだと思いますけど、まあその対立関係があって一つ上っていうか、新しい考え方を作り出してると。乗り越えてるというようなものを発見して、ああ、こういう研究が面白いなと。で、面白くないにカテゴライズしたのは、どっち、まあ例えば、まあなんかコストと性能があったら、どこで線引くかの研究をしてるやつは思んないなと。面白くないと。つまんない論文箱に掘り込んでると。でもそういうふうにしていくと、自分が何を研究すればいいかっていうのはよくわかるわけですね。そしたら、まあ妥協の研究ももちろん必要なんですよ。その対立関係を明らかにするために。ただ、でも本当にただ妥協の研究してる人って結構多くて、ね、線を引くだけ。全然面白くないんですけど、で、そういったものじゃなくって、やっぱ、アウフヘーベンでしょ、今で言えばね。っていうふうに思って、そっちの研究をやろうっていうふうに 取り組んだ結果にいろいろ成果を得たりとか、あとはそうですね、この前にそのキリンビールとか、あのなんか三菱グループの人たち、若手の人たちがなんか合意形成っていう研究をしてて、でそれのなんかいろんな人に会ってたりとかする中で、僕のやってた研究が選ばれて、まあ話を聞かせてほしいっていうことで話をしたんですけども、もうその人たちのもともと想定した概念をガラガラ潰して、でものすごい面白いって言ってくれたんですね、話をした時に。でもそれは何かって言ったら矛盾の統合をしたんです、全部話を。でその人たちは同じ大学のファシリテーターテーションのなんか本を書いてる人にもあったらしいんですけど、まあ、ここだけの話、それより面白かったって言ってくれました。でそれは何でかって言ったら、ファシリテーションの話もなんか終始べき論なんですね。議論のこう流れがわからないし、こうした方がいい、ああした方がいいって言われるだけじゃなくって、ちゃんと僕の研究の場合はどういう流れがあって、どういう構造があって、でそれをどう解消していくかっていう、この何ですかね、矛盾の統合の構造を追って説明するから分かり、どう面白かったっていうふうに言われました。でそんなふうにして、ちょっと話は抽象的ですけども、選ばれるっていう立場になるわけですね。数ある研究の中から選ばれるというふうになっていきます。でそれをですね、しっかりと意識したら矛盾の統合をやるぞという気に、なってくると思います。で、まあもちろんそれをね、繰り返していけば、あなたの価値はもちろん高まりますし、価値が高まれば周りも幸せ、あなたも幸せというふうになっていくんで、やっていきましょうということです。で、で、さっきちょっと話しましたけども、矛盾を直したいから力が湧くっていう人間の機能がありますんで、人間の欲を活性化してくれるんで、ぜひですね、対立をしていくということです。で結構もうこれも話しちゃいましたけどね。妥協はしないというふうに心構えをしてください。妥協ではなく矛盾の統合を目指すと。それが不完全でもいいです。とにかく妥協の産物だけは作らないぞというふうに考えて、両方を取っていくぞというふうに考えてください。で矛盾の統合は可能であるって信じるって、これがいるんですね。できるって思うことが非常に重要になってきます。